はい、どうぞ。
と今の関係するんですけども、
はい、
まあ、受講者がプラスの人とマルの人とマイナスの人といろいろな人が混在している場合、
はいはい、
しないように、
はい、
マイナスマイナスをマイナスにするんだったら、はい、マイナスマイナスの人だけを集客するような集客の仕方とか、
はい、
そういう工夫してらっしゃったりする
の、はい、
なんでしょう。
また今11時3分なんですが、次の第3部につなげるような仕込みをしていただいてありがとうございますという感じですけども、じゃあ本当にそうなんですけど、いい質問ですね、ありがとうございます、じゃあ第3部に入りましょうか。はい、第3部、じゃあワークシート、書くのはそんなにないので、ご自分でノートなり取りながらですね、ワークをやってみていただけますでしょうか。今の答えにそのまま、もうご自身で言ってた言葉がそのまま本当に答えなんですが、マイナスの人とプラスの人を混在させてはいけないんですよね、セミナーの中に。それがもう第一前提です。今僕がですね、これはね、公共事業なのかな、役所がやる事業の、ところの来年度の予算を組んでいるところから、なんか縁があって仕事術の何回かのセミナーを開催してくださいっていうオーダーが来たんですね。で、じゃあどういうふうに考えてるんですかってメールを投げまして、プログラム4回から5回でやりたいっていうふうに、来たので、4回から5回プログラムを書いて送ってもらったんですが、それを見るとですね、もう明らかにサラリーマンの新入社員もこれだと参加してしまうし、経営者も参加してしまうし、男性女性もどなたでも参加してしまう。そうすると連れて行ってあげる場所というのが曖昧になってしまうんですね。でもそこの団体のですね、その団体の公共のお仕事なので、何か目的というか達成しなきゃいけないものがあって、その地域がどうも雇用を増大しなければいけないと、働く人を。そうすると会社が売上アップするとか雇用できるようなプラスになればいいわけですよね。新入社員の人が仕事ができるようになっても雇用が増大する可能性がちょっと低いのかもしれないね。主婦の人が仕事術で、家事がはかどってもですね、雇用の増大にはつながらないかもしれない。でそうするとその集客をするためのプランが全然そのよくわからないので、もう少し煮詰めて顧客をはっきりしてくださいっていうやり取りをするわけですね。そうすると担当者の思いと、その事業のターゲット、なさなければいけないターゲットがちょっとずれてたりする。そういうので集客をされてしまうと、僕はマイナスマイナスからゼロに持っていけばいいのか、ゼロからプラスなのか、プラスからプラプラなのか、コンテンツを作れないっていう答えをしているわけなんですね。なのでこれはもう全ての方が、全てのどのセミナーどんなジャンルだろうと全く一緒です。2個目のコマに書いてあるお客さんは誰ですかっていうことですね。今日のお集まりいただいたこのセミナーは講師業を、まあ言ってみれば若葉マークを取得するか、今若葉マークぐらいだけど若葉マークを外そうかなとかいうぐらいのステージの方を相手に話させてもらってるし、しかも講師になるを買ってる方だけを集めてお話をしておりますね。なので非常にターゲティングがぐわーっと狭くなってるわけです。で100人だろうと200人でも一緒です。200人のセミナーでも、売上を上げたいのか、例えば経営で言ったら売上を上げたいのか、経費を削減したいのか、この2つしか経営って関心事がないというか、この2つに必ず分かれるんですけども、どっちにするかですよね。でプラスにするのか、だからホームページに行くのか、ファックスでやるのか、リアルで取り込み営業型なのか、営業マンなのか、いろいろ売上を上げるにもあるので、もう絞り込んでいくというのがポイントです。それを今からやっていきます。ここからは書きながらどんどん進めてみていただけますでしょうか。僕は喋りながらリードするような会話を少ししていきますので、ご自分のやろうとしているセミナー、やっているセミナーを思い起こしながら、ご自分の整理になるつもりで、たくさん雑記してみていただけますでしょうか。まず、ジャンルを決めましょう。ジャンルで、どんな僕は教材でもどんなセミナーでも必ずお伝えしているのは仮決めというのを を非常にお勧めしてます。仮決め、仮で決める、仮決めは非常にそのご自分の中に決めるというパワーを要するんですけれども、決めたことによって本当にやりたいのかなとか、やっぱりやりたくないのかなとか、疑問とか出てきますので、まず決めてみていただきたいです。あなたが選ぶジャンルは、ジャンルは、講師になるの本編の中でピラティスの例を出しましたですね。ピラティスという習い事をしてます。ピラティスをもっともっと上手になりたい、極めたい、知りたい、奥深く知りたいと思ったらピラティスっていいですね。僕は今、ワインが好きなので、ワインをどんどん知りたいと思ってますでワインのことを教えるのはソムリエの資格がないと教えられないのかなというふうにして、ワインというのを切り捨てないでほしいんですね。ワインのことを教えたいと思ったらそこにワインと書いていただければいいですね。今僕はピアノを習って1年なんですが、このピアノの1年間の中で僕と同じような1年前にピアノを始めてない僕がいるわけですね。でも始めてから1年経った僕がいると、始める前のピアノを習いたいなと思っているのに躊躇している人がいるはずなんですね。そうすると僕はピアノを教えられるんです。すごいことだと思いませんか。ピアノを習って1年でですね、ロックスっぽまでは曲が弾けないのに物事を教えてお金を取れる可能性があるんですね。とピアノって書いていただいて構わないということです。大抵の場合は、じゃあピアノの話で言えば、ピアノ20年やってます、30年やってます、ピアノの先生をやってますっていう人がピアノと教えるものですよね。習う方もそうですよね。でもそうではないという観点で考えていただくと、その観点というのは以下の5つぐらいの質問ですそれはご自分が一番思いがあるかどうかということですね。例えばですね、今ワインの話をしたんですが、ワインってものすごく膨大な種類とジャンルと、作り方とか、商品名で言ったらもうそれこそもう星の数ですね、あるんですね。それを教えられるということはソムリエクラスなわけですよ。ソムリエでも相当のレベルじゃないと教えられないんですね。でも僕がどんなふうにワインに触れてきたかで、例えば今ちょっとじゃあお話をすると、僕はこれ僕のスタンスだから全てですね、そこに書いてある2番目なんですけども、自分は自分なので持論を立てても良いってことですよね。皆さんの自分の持論を立てればいいってことです。僕はですね、ワインというものに出会って、ワインがあまりにも膨大すぎるので一つのジャンルに絞ったんですね。みんなそうらしいんですけど、なんか最初は王道でボルドーというのから入るそうですね。で僕はその後2年間ぐらいボルドーしか飲まなかったんですね。どこに行ってもボルドーしか飲まない。でボルドーの中で、なんか記憶と舌をこう一致させるような、本を買ってきました。なんとかっていう本を買いました。それからなんとかっていう雑誌を買いました。なんとかっていう、セミナーを受けてですね、お店に行ってみました。なんとかというソムリエさんに何か教えてもらいました。ということは、ワインのソムリエでもないし、お店をやってるわけでもないし、全くプロでも何でもないんですが、ワインのことを知りたいなって思う人がいて、ちなみに僕はワインのことでセミナーをやりたいと今思ってませんので、僕はね、思ってませんので、思いつきでどんどん話してますね。置き換えて聞いていただきたいんですよ。でもソムリエの人に何か教えてもらうよりは、階段がちょっと一歩手前だけ進んでいる人が、これからワインのこと知りたいんだよねっていう人がいれば話を聞いてみたいという人はいると思うんですね。もちろん一流の人の話を聞く方がいいことの方がたくさんあります。でもそれだと聞く人が一流の人をチョイスしますが、教える側としては一流にならないとセミナーできないじゃないですか。なのでポイントは、伝えたいという思いがあるのかどうかが一番ですよね。 でそれはあなたが選ぶジャンルはっていうところをもう一回行きつつ戻りつつですね考えてみていただきたいんです。ああ伝えたいなって今話しながら思い出したんですが、僕はあの歯がですね、離れてちょっと悪くてですね、もう本当に子供の頃から歯の検査をすると不正咬合、必ず不正な噛み合わせのこと不正咬合っていうふうに歯の検査で歯医者に必ず言われてたんですが、一生懸命磨いてもですね、綺麗な歯並びの人の磨く前ぐらいの感じなんですね。要するに物がよく詰まってるんですね。ですごくその歯茎がこの歯槽膿漏じゃないですけど、その手前の歯周病とかってやつですね、宣伝でもそういうものの商品いっぱい売ってるじゃないですか。そのことにすごく悩んでたんですね。である時に初めて、歯医者さんに行って正しい歯磨きを教えてもらったんですね。何個も歯医者さんに行ったんですが、そこで出会った歯磨きが、それまでのずっと過去の10年20年の習ってきた歯磨きと違ったんですね。10年20年解決しなかった問題が、初めてその歯医者さんに行ってその歯磨きの仕方を教えてもらったら、その後1ヶ月ぐらいで劇的に改善したんですね。で僕歯医者さんじゃないですね、歯磨きのプロでもないですね。でももしかして情報教材とか情報商材という考え方でも何でもいいです。なんかセミナーでも構わないですが、僕と同じように歯のことについて悩んでる人ってきっといるような。でも僕は、歯磨きを売るわけじゃない、歯ブラシを売るわけじゃない、歯医者さんをやるわけじゃないけど、この知った情報を伝えたいっていうふうな思いがですね一番あったら、僕はきっとセミナーを開催すると思うんですね。歯の磨き方を教えます、本当に人生変わりますよと、本当に変わりますよっていうふうに言ったら、歯で悩んでいる人は来ると思うんですね。それが2番のお客さん誰は誰ですかということと必ずつながってきます。そのことをご自身のジャンルで行きつ戻りつキャッチボールしていただきたいんですね。ああそのぐらいの思いってあるかなって。整理もう一度しますと、そのことはそのことに関してプロじゃなくていいんですということですね。僕歯のプロじゃないですよね、ピアノのプロじゃないですよね、それから講師を始めた時は講師のプロじゃないですよね、それからセールスレターが何だというふうにセミナーの題材いろんなことやってますけども、始めた時は大抵プロとは言えないぐらいの状態の時に初めて自分が上手くなりたいのでやってる部分も多分にあるわけですね。なので思いとそれから持論があればいいということですね。でそれがあったら整理して伝えるわけですね、セミナーを開くということは。ということはですね、もともとのニーズとしては自分が整理したいことをセミナーにするのが一番です。最初の特に第一歩で何かを伝えたい、でもセミナーできないな、どうしようかなと思うときは、自分が整理したいことをセミナーにしてしまうのが一番です。だって伝えなきゃいけない。しかもお金までもらっちゃってると。お金もらう約束したな。明日セミナーだと。整理せざるを得ないですね。そして次ですね。これはもう皆さんよく聞く話ではないでしょうか。人に教えることで自分が一番身につくって話ってよく聞きますよね。教えることは誰が一番得してるか、誰が一番レベルが上がってるかというから、教えてる本人が一番レベルが上がってるわけですね。なぜなら今言ったような3つのことをやってるので、整理してるし、それからその持論を持ってることが改めてもう一度再構築されるし、そのことが思いがあるのかが再度確認できてしまうわけですね。なので、書いてあります。解説することで自分の身にしたいことを解説するんです。僕は今日講師になる、あの人はなぜ人前で話すのうまいのかに関して、整理をしたことでまたまた僕は一段、自分の身になったんだなと思うんですね。ご質問いただきました、ついていけなくなった人がいたらどうしたらいいのかっていう質問をいただいたことによって、僕は暗黙知というか自然にやってたかもしれないですが、ゼロからプラスの人、マイナスからゼロの人、層によって、ステージによって違うんだっていうことが整理できてしまった。解説したことによって僕は身についてしまった。もう次からはこのことをコンテンツとして発信できるんですね。 その質問がなかったらずっと文字化してなかったことが次からテキストにこう書けるんです。お客様がついてこれなかった時はどうしたらいいのかの章っていうのができちゃったんですね。講師になるからこの章を追加されてしまった。なので、解説することで自分の身にしたいことを整理していくと。そしてこれは一番上と連動しているんですが、純粋に自分がびっくりしたことってなんだろうなっていうふうに思い出していただきたいんです。今挙げてもらったジャンルを思いながら、なんで伝えてんだろうなって。ピラティスをやった、ピラティスをやると体幹、体の幹ですね、筋がその通って、姿勢が良くなるとか、本当に背が伸びちゃったとかですね、お通じが良くなっちゃったとかですね、生活リズムの中で、運動というかそういうのが癖になったとかですね、いろんな自分がびっくりしたことがあると一番の思いにつながるじゃないですか。でこれ中谷さんのこの本にも書いてあるんですが、セールスのトップセールスって決して話うまくないんだよねって書いてあるんです。あえて言うどっちかというと支離滅裂だって書いてあるんですね。どうしてこの人はトップセールスなのかなっていうのが支離滅裂だって。実際僕もですね、保険のセールスやってる時の、トップセールスというか、もうトップっていうのはこう1年の中でトップになってもトップセールスですね。その方、その先輩はですね、もう多分20年代ぐらいのトップセールスなんですけども、その人のセールストークはもうボロボロバラバラバラのわけわからないんですね。何言ってるかさっぱりわからないんです。全然わかんないんですけども、トップセールスなんですね。その代わり熱いんですよ。情熱がすごい。保険っていうものに対しての情熱がすごいので、しかも20年間やってるわけですから、20年間情熱が続いてるんですね。僕がいる頃で10年ちょっと目ぐらいだと思うんですが。ということは、プロであるかどうかの前に、やっぱり一番上の伝えたいって思いが一番なんですね。保険のセールスの人は、保険のこと伝えたいんですよね。保険大事だよって言ってることボロボロなんだけど、ボロボロって言い方変ですね。支離滅裂です。意味わかんねえよなと思うけど、じゃあお願いしますっていうふうに言っちゃうわけですね。というと、例えば僕は、初めてのセミナーをやった後のこういうのを進めた時は、そのマーケティングっていうのを自分の身につけたかった。で何に僕がびっくりしたかって言ったら、マーケティングの話の時にですね、セールスをずっと10年代やってきたのに、お客さんに手を挙げさせるんだとかっていう、その一言にめちゃくちゃびっくりしたんですね。お客さんは切り捨てるんだ、選ぶんだ、マーケティングとセールスは別なんだとかって聞いた時に、目から鱗だったんですね。純粋にびっくりしたんですね。そしてなんとかツール、こんなのを使うとこうなってああなってっていう本が、この90日でなんとかっていう本に書いてあって、本当にびっくりしたんですね。だから伝えたいと思ったし、今もまだ全然追求しきれてないので、まだまだやり続けるんですね。だからその保険のセールスの人のように、20年もできたら一流にね、なれるかもしれないなとか思いますけれども、裏返して言えば、そういうジャンルをぜひ選んでいただければコンテンツには困らない。だってそのジャンルについて思いがある。例えばパソコンに詳しくて、僕はパソコンサポートやってましたけど、パソコンに思い悩んでる人をマイナスマイナスからマイナスにしてあげたいんだなと思えばできますよね。あとはフィーと、この丸から星への費用対効果の問題ですよね。フィーっていうのはどんだけ費用対効果を訴えられるかで、1000円になるか5000円になるか10万円になるかだけの差ですので、必ずそれは有料でできる。でそこまでで、ジャンルが自分の思いと連動してるかな、自分の目から動くと連動してるかなっていうこととつなげていただいた後に、じゃあお客さんって誰なのかなっていうことを考えてみていただきたいです。さて、そうですね、もうすでにちょっとセミナーを控えている方を題材にして、皆さんと一緒にワークしてみましょうか。来月すでにセミナーをはい、やろうとしていると思うんですが、差し支えなければテーマ教えていただいていいですか。
テーマが、はい、話し下手な人でも、はい、その場で仕事がポンポン取れてしまう、はい、名刺作りセミナーを。
もう一度お願いします。長いですね。
はい、話し下手な人でも、
話し下手な人でも、
その場で、
その場で
仕事がポンポン取れてしまう、
仕事がポンポン取れてしまう
名刺作りセミナーを、
名刺作りセミナー、
はい、
そんなセミナーを受けてみたいと思った人、おお、ぜひ参加してください。皆さんどうぞ。あとで申し込みあるんでしょうか。はい。いいタイトルなんですね。きっとね、何も説明してないのに参加したいと思ってる。
ありがとうございます。
はい。じゃあ皆さんも一緒に考えてくださいね。ちょっと名前あえて言わないようにしてるので、あの彼のですね、そのセミナーの、皆さんのブレーンだとしてください。一緒に考えて。さてじゃあそのセミナーのお客さんってどんな人なんだろうかということを考えるんですが、ここだけ少しちょっと大きな目的考えてみていただきたいですね。そのセミナー単体ではなくて、その事業全体でお客様をどこに連れていってあげられますかということをぜひ考えていただきたいんですね。そのセミナーをやるもっと根本にあるご自身のサービスとか、なんか提供したいメリットの腰の部分ですね。要するに自分がびっくりした過去に体験したこととか、何をその伝えたいんでしょうか。どこに連れて行ってあげたいんでしょうか、お客様を。
そうです、あの一応対象が4年前の僕の、
4年前の僕なんですね、はい、
で僕も話し下手ですごい苦労してたんですけど、まあ、いろいろ苦労した中で、
はい、
名刺にちょっと注目して、
はい、
やったら反応が出たんですよね、
はいはい、
でそれをやっぱり伝えていきたいというのがありましたので、
はい、
そういうこう話し方に悩んでる人ですとか、
はい、
あの営業マンなんですけど名刺交換するんですけど会話ができないそういう方を何とかしたいなというのがあって、
はいはいはい、少し紐解いていきましょうか。非常にも具体的になったんですが、担当職人でいうと売り上げを上げたい経営者ですか、営業マンですか、
あ、
事業者ですか、
あ、
個人事業主ですか。
今対象は個人事業主、
個人事業主、個人事業主なのでスタッフさんがいるようなお客さん、経営者ではない。
そうですね、経営者ではないです、
ではない、
はい、
これだけでもまたターゲットが違いますよね。名刺作りセミナーだけれども、うん、個人事業主の人、もう少し掘り下げましょうか。ということは売上に困っている人なんでしょうか。
売上を売るよりはあのコミュニケーションをうまくしたいですとか、
はい、
人脈を増やしていきたいですとか、
はい、
とはその場で自分を分かってほしいとか、はい、いう、
はい、
人です。
この丸と星でいうと、どの辺なんですかね。マイナスからゼロなのか、ゼロからプラスなのか、プラスの人がプラスプラスなのか、どんな対象なんでしょうか、その世界において。
そうですね、多分マイナスかゼロの方をターゲットしてまして、
はい、
で名刺をまず名刺自体を作るとか改良するという意識がないと思うので、
はい、
そこを教えてあげて、あの導いてあげて、
はい、
この一応ひな形とかなんですけど、そこにやっていくと、
はい、
まあ、プラスになるかなというふうに持ってきたなと、
はい、もう最低でもゼロにはなるし、もうもしかしたらプラスにもなっちゃう
よ、はい、
今の本当にお一人ちょっと代々で話させていただきましたけれども、全く皆さんのコンテンツ違いますよね。ある意味関係ないですよね。そのコンテンツには関係ないですよね。でもご自身のコンテンツに当てはめて今の質問を、1番目のですね、ジャンル、あなたが選ぶジャンルはということを置き換えながら一緒に考えていただきたいんですね。僕質問してきました、それは売り上げを上げたい人がお客さんなんですかねとか、経営者なんですかとか、事業者なんですかとか、それからマイナスの人がゼロ、ゼロがプラス、プラスがプラスプラスで、だいぶターゲット違いますよね。例えば、名刺で売り上げがポンポン取れちゃうセミナーにしても、プラスプラスの人を層にする場合もあるかもしれない。それからもう一つ大事なのは、お客さんは誰ですかの中に最も大事なのは、ご自分が誰を相手したいかですね。の裏側には、誰を相手したくないかだと思います。聞いてみましょうか。誰を相手にしたくないですか。
こうバリバリ英語ができる方とか、
はい、
あと口が上手い方とか
もうね、セミナーさっきの話で言えばポンポンと成績が取れてる人、別に名刺はね、名前さえ書いたらいいよという言うような人はそもそも来ない。もしくはそういう人が来たらどうですか。
多分 僕から絵本ないって言って帰ってもらうと思います、
はい。先ほどご質問がありました、ゼロの人、マイナスの人、プラプラの人が混じってた時にどうすればいいのかというのは今の質問でやっぱり、もう答え出てると思うんですが、来てほしくない人を明確に決める。で、そこのお客さんは誰ですかのところに、上の質問と下の質問がありますね。そのセミナー単体ではなくてその事業全体でお客様をどこに連れて行ってあげられますかっていう質問があるんですが、僕の仕事に関してちょっと置き換えてお話をしていくと、僕は、起業するかしないかもしている、でこれからもっともっと売上伸ばしていくんだぜというような方が広く言えば対象なわけですね。でその中でいろんなコンテンツを販売しているわけです。仕事術であり、講師になるであり、それから夢とか目標とかを設定したりするセミナーでありというんですが、一つ一つは関連性がありそうでなさそうでなんですが、全部そのバックボーンには起業とか自分の事業とか、自分のしたいことを何か達成するという少し大きな世界観というか枠組みがあるので、単体のセミナーを開催しているはずなんですよね。なので1個のセミナーを誰って決めるときには必ずもう1個後ろにある世界観、大きな世界観とずれてるセミナーをやってしまったら後の商売につながらないですね。ここも一緒に考えていただくといいと思います。じゃあ、その個人事業主の人をサポートする、名刺セミナー、ある意味一言で言えば名刺セミナーですね、をするもう一個後ろのバックボーンというか世界観は何なんでしょうか、ご自分の仕事で。
今まで人とコミュニケーション取れなかったので、はい、そこを買った人を、はい、一歩のツールを使うことで踏み出してあげて、はい、積極的になるとか、はい、前向きな感じで、はい、また違った人生楽しいですよみたいなことを訴えていきたいなとは思いますけ
ど、はい、コミュニケーションというキーワードと、これ今ツールっていう言葉と限りで楽しいですよというキーワードがあったので、はい、多分この辺が全体の大きな世界観、コミュニケーションに関してなんかちょっと齟齬を期待しているとか、せっかく得られるものを得られないよね、そしたらもしかしたらツールがホームページかもしれないですね、ですよね、名刺かもしれない、チラシかもしれない、要するに営業マンでこうあと、ね、上手に喋る人はいいけど、そうじゃない人でもツールさえ使えば、例えばビジネスでもうまくいくかもしれないよねっていう価値観があるかもしれない。
そうです、
はい、そういうことなんですね、はい、そうするとやってると思うんですけど、もしかしたら、ホームページセミナーもありですよね。
そうですね。
名刺セミナーもありですよね。それから何でしょうね、本を書くとしたら本の書き方セミナーもありですね。ツールなので。そうすると、そのセミナー単体ではなくて、全体でどこに連れて行ってあげられますかが決まっているとですね、セミナー1回1回で終わらなくて済むんですね。いろんなバリエーションを生むことができています。なぜこの話をするかといったらですね、セミナーがまず今日の概要は借り物コンテンツでもいいので、まず一歩を踏み出すことができたらいいなっていうのもあるじゃないですか。でその後できたらせっかくなので2回3回ずっとそのセミナーというのを 僕の伝えているお客様というのは企業というのが主軸にありますので、セミナーというのを何か軸にしてもっともっと展開できたらいいな、だから僕ザ・セミナービジネスというもう一個ちょっと濃い商品を作ってるんですね。あっちはもっと集客のことについてガーッと書いて言ってますので、そのためにはセミナーが1回で終わったら事業にならない、1回目が始まらないと始まらないんですけど、1回やっただけでもその後つながらないというこの両方があるので、僕この話をしたいんですが1回目をやりましたっていう後に全体のこのなんか絵とか世界観があればですね、僕の場合は起業前の人から数年ぐらいの人がこんな風になれたらいいな、売り上げがこうだとか収入がこうだとかライフスタイルがこうだっていうのがあるんですね。だからここからここは僕の皆様をここからここに連れて行ってあげられる、あげたいっていう僕の全体の世界観なんですね。そうするとその中に仕事が効率よくできないとダメじゃないっていうのが仕事術なんだよね。セミナーとかやってお客さん集客エンジンにしたらいいんじゃない、これ別に順番順不動ですいいんじゃないのとか、もしかして目標設定でしないとダメじゃない、夢とかないとダメじゃないとか、それからセールスレターとか書けないとダメじゃないのかなとか、他にもまだいっぱいありますね。だというふうにすると、セミナーの商品をいっぱい作れるんですよね。次から次と。で、その間に経験も積んでいってしまいますので、そのことをまた語れるようになる。なので、このお客さんは誰ですかは、丸で言えば丸一個と、全体像というのをいつもこの、リンクして考えられるといいな。あ、これ今日ね、やるんで言っとかなきゃ。ワクワクでいこうもありますね。潜在意識の活用ってすごく必要じゃないっていうふうに言ってるわけですよね。潜在意識活用して、夢設定して、それをトゥードゥでブレイクダウンして、仕事術にして、毎日仕事をいっぱいして、それでもしホームページ作れたら、実現しないわけないんじゃないのかなとかっていうのが伝えたくて、結構僕は全方位で、コンテンツを作ってるんですね。じゃあこれはちょっと全体の何ですかね、矢印に向かっての今はそこのすごい一番一歩目だっていうことだけで止めといていただいて構わないんですが、そういう可能性がもう断然あるので1回目をやっていただければなっていう思いがあるんです。1回目終わらないのに大丈夫ですよってことが言いたいことです。じゃあそんなようなお客様に一番上で選んだジャンルでの思いを伝えるために、ここも書いてみてくださいね。どんな本を選びますか。今覚えてる本でもいいです。例えば僕だったら企業系とか自己啓発なんで、ナポレオンヒルの、思考を現実化する大前提しようとかすぐ出てきますね。それは皆さんは絶対にご自身はそのことにおいてはある意味マニアというかよく知ってるので、本とかレファレンスというか情報というか元ソースをですね必ず知っているはずです。それをそこに書いてみていただけますか。もう今すでにその最初に書いたジャンルで使ってみたいなと思っている CD なり DVD なり、教材なり何でもいいです。で書いてみました。ここでもう一度確認なんですが、それはあなたがなりたいジャンルですか。本当にえー、一つこれは、僕の反省と失敗を込めた例としてお話しさせていただくと、この中で僕のテレアポの商品を買ってられる方いらっしゃいますか。お二人いらっしゃる、はい。この中でテレアポという教材商品を買っていただいているということは、僕の、このコンテンツ作りにおいては僕にとって間違ってないんですね。僕にとってなぜなら電話をかけることでアポを取れたらいいっていうのが、今先ほどおっしゃったような名刺作りのことと同じように一つのツールと思っているので。ところがですね、僕のテレアポのセールスページはですね、テレマーケティングの人がもう圧倒的に買っていくんですよ。テレアポですからね、テレマーケティング業界の人が買ってくるので、企業って全然関係ないんですね。数直線に乗らないんですよ。これだから失敗を込めて今お伝えしています。それはあなたがなりたいジャンルですか。 僕はテレアポのマスターに別に全然なりたいと思ってないんですよ。テレアポを通して企業のことをこうなりたいっていうことを伝えたいというふうに思ってるんですね。だから同じコンテンツでも先ほどのお客さん誰ですかということで、ご自分のなりたいイメージ、なりたいジャンルにつながっているかということですね。そこ次ですけど、その文章だと伝わるんですね。どのセルフイメージで伝えますかですね。どんなセルフイメージですか。どのセルフイメージですか。先ほどの2部の方で言っておりましたけれども、僕は先ほどの模擬セミナーの中では、セミナーとか講師をやりたいなっていう始めた時の1歩か2歩かぐらいちょっと勉強をたくさんしているというセルフイメージで話すように心がけて話をしたんですが、じゃあご自身が話す時はどんなセルフイメージで話すかということですよね。先生として話すのか、ちょっと先輩として話すのか、仲間なんだけど一緒に勉強してる、でも情報量多いよ、何でも俺に聞いてよっていうスタンスで話すのか、そのセルフイメージによって語り方って違うと思いますので、セルフイメージって言葉を説明すればいいかもしれない。セルフイメージは、自画像、自己像、自分の姿というか、どんな自分で話すかということですね。これが高いからいいとか低いとかがいいということではなくて、それを決めておかないと伝わりづらいということですね。セルフイメージを決めることによってそのスタンスで話をできるので、先ほどの質問にありましたマイナスからゼロにしたり、マイナスマイナスをマイナスにしたりぐらいの時には、ちょっと先輩で良き相談者というセルフイメージかもしれないですね。もしかしたらプラスプラスだったら、リーダーシップを取って、引っ張っていってメンターかもしれないですね。どんなセルフイメージで伝えるかというのを決めておくのが非常にいいことだと思います。で、今ここで仮決めで決めていただくといいですね。じゃあこういう感じで決めようかな。次はですね、先ほど僕がお伝えしたマジックフォーミュラーのような話ですね。マジックフォーミュラーは僕が習ったレール・カーネギーというのは80年以上、100年くらいかな、ずっと話し方を伝え続けている体系立てられた、講座です。で、僕が大好きな点はレール・カーネギーの講座というのは卓越した秀逸な一人の人のノウハウをノウハウとして提供しているのではないということなんですね。デール・カーネギー話し方教室というところに通ってこられた人の思いとか悩みとか解決方法を何万人という人のをこう集約して出来上がった、コンテンツなんですね。デール・カーネギーの成功例じゃないんですね。そこが僕が一番好きな点なんですが、それが僕が好きなので、伝えたいという思いがまずあって、で、そこで出来上がっているマジックフォーミュラーというのを僕は知っているということは、デール・カーネギーさんというおじさんが使ったその人だけに有効な成功法ではないということを僕は聞いて知っているので、今日受けられている皆さんがどこで使っても汎用性が高い、一つの効果的な方法だから皆さんにも必ずメリットがあるなと思って伝えるということですね。で、もちろんそれを本にも書いてあるんですよ、実は。マジックフォーミュラーって人を動かすの中に書いてあるんですね。多分ページのですね、この辺に端書きにちょっと小さくまとまってるぐらいです。そんな重要なことをこんなに小さく書いてあるんだっていうぐらい小さく書いてあるんですよ。まとめ、このコードまとめとかって書いてあるだけなんですね。でも僕にとってものすごく重要だったのは、デール・カーネギーの、ボランティアを1年間やって、そこはもう無償ですね、ボランティアですから。で、そこで、トータル4期ですから、4期の120人の、1回2つのコンテンツを 2週間だから 24×120 人だから2000回以上のスピーチを聞いて、で、 すごく効果があるなっていうふうに思っているので伝えているということですので、もう何回も今日のこの2時間3時間の中で同じことを言っているんですが、すでにプロとしてお金をもらえているから伝えられるということでは全然ないということですね。自分が学んだ経験したことの中でこれはすごくこの人にあの人に聞いている人に役に立つと思えば、それは、思えばあれば伝えていいというか伝えた方がいいですね。伝えるべきなのかもしれない。で次はですね、方法論の話ですね。今言ったような、自分の経験を話すことがお客さんのメリットになることは何かあるかなって考えてても何かあるかが浮かんでこないんですよ。あのフックがないので何がメリットになるかが浮かんでこないんですね。で浮かんでこないけれどもテーマは決まっているので、本を見る、それから CD、DVD を見る、聞くをして、僕は付箋が本当に好きなので付箋を使いながら本で言ってることをフックにして自分で話したい経験を橋渡しするんです。もう一度言いますね。本とか CD とか DVD を見る聞くして、そのことをフックにして自分の経験に橋渡しをするんです。で自分の経験をお伝えするんです。今お伝えしていることはセミナー作りのコンテンツを作り始めた後の話じゃなくて、これからセミナーどうやってやろうかなと、やろうかやるまいか、先ほどお一人ずつ質問した時に、起業してからセミナーをやろうかなぐらいで、今特にやる理由がない、やるべき理由がないというようなこともお話でしたんですけども、やる理由がその伝えたいという思いがぐーっと高まるのが一つのこういう方法ですね。コンテンツを見ながら、あ、伝えたいなと。そうすると付箋とかが出てきて、あ、これ伝えたいなと思うと、一つのそのセミナーですね、まあ、レシピというか、叩き台が出来上がるんじゃないのかなという方法ですね。で実はこれはあの余談打足なんですが、本の書き方と全くにも使えます。もし皆さんがですね、いわゆる情報教材みたいな、商材みたいなものを作りたいと思っているとしたら、この方法は全く同じように教材作りに使います。講師になるの、コンテンツを作るのはですね、あれはもう全部僕は吐き出しで作ったので、扉のところに書いてきましたが、一切他の教材、他の商材、何も見ないで書いたんですね。でもあの本を書きたいなとか、コンテンツを作りたいねっていう時は、その関連著書を5冊ぐらい持ってくるんですね。3冊も5冊もいるので、で今言ったことをやるんです。で付箋をこうやってバーッと出していくんですね。そうすると、ある程度グルーピングができますので、それをグルーピングを付箋をこうやって動かしていくんです。と5個とか7個ぐらいのグループになりますね。とそれが小さい項目になりますので、その通りに、まとめればですね、それをあとはワードとかで省略にしていけばですね、一つの本になってしまう。でそれは今申し上げた、自分の経験を比較しながら付箋に落としますので、書けないことは一つもないんですね。そのやり方であれば、そのフックとして本をなんか同じジャンルを持ってくるんです。ピアレスの本3冊持ってくるとか、もっとあっという間に本が1冊書けます。少なくても本は書けなくても、本のための叩き台のいわゆるその提案書みたいなもの、出版したいなとかと思う場合もですね、これ2枚ぐらいはですね、提案書ぐらいは作ってしまうんですね。で それをやっていると、今ずっと話をしてきたことですから、どんなお客さんに読んでもらいたいかとか、誰にどこに設定したいかというのは必ず含まれてますので、本としての提案もできるので、出版もできてしまうかもしれないかな。もし出版しなくてもね、あの情報教材、商材みたいなことができるだけでですね、自分のビジネスに付加されますので、いいんじゃないかなと思いますね。そして次がですね、伝えた時にどこでどのように受講者が詰まるかを考え想像する。これができるな、できないなら伝えることができない。どのステージ、高いとか低いとか全然関係ないです。例えば先ほどの名刺作りの、セミナーを開催しようと考えて、そこからレジュメ作りに入るわけですね。そうすると2時間なりの例えばコンテンツ考えていくと、伝えると 4年前の自分が浮かんでくるわけですね。どこでわからないのかが、わかりますか、わかりませんか。
あ、わかります。
わかりますよね。何に悩んでるかはわかりますよね。だから次の回を提供することができるんですよね。これはだから皆さんのどのジャンルでも一緒だと思います。ピラティス基礎始めました。ピラティスを始めたらそこで悩むんだよね。を考えて想像して、これができないなら伝えることはできない。で、それがマインドマップを作って、予習をするっていうのと全く重なってきます。話をしていって、受講者の顔、まあ一回もやってないけど顔浮かばないですけども、何年前かの自分の顔が浮かばない、頭に考えが浮かんで、それをフォローできるコンテンツが順番に並んでなければ伝わらないですよね。し、これは、ザ・セミナービジネスの方で言ってるんですが、誰かをどこかへ連れて行ってあげられるというふうに思えないのであれば、セミナーはやってはいけないのかな。で、どこかへ連れて行ってあげるがすごく高くなくてもいいってこともずっと言ってますよね。ずっと言ってますよね。そのどこかがお客さんの共感するんであれば、どこかへは必ず連れて行ってあげられるんですよね。名刺で作れちゃうんですよね、きっと。その売上にはつながらなそうな、コミュニケーションにはつながらなそうな名刺が、そうではない名刺が作れてしまうんですよね。
そうです。
ということはここには連れて行ってあげられるんですよね。
はい。
そうですよね。コミュニケーションの前より取れる名刺が作れる。そしたらそこに連れて行ってあげられるから、名刺のセミナーをやる資格があるんですよね。そうです。語れる資格があるんですよね。はい。その資格があれば、セミナーできるんじゃないのかな。ステージとか高さとか、この丸から星への角度とかは全然関係ないんです。大抵やっぱりすごいとこまで連れて行ってあげないとセミナーってやっちゃいけないのかなと思うんですけど、そうじゃないですね。全然そんなことないです。ほんの1段でも2段でもどこかへ連れて行ってあげられるならセミナーってできるんじゃないですか。もちろんすでにやっている人も同じですね。今やっているセミナーをその基準で見直す、作り直す、再構成することによって、間違いなくですね、セールスレターなりチラシなり、対象がもっと明確になってきますので、反応する人はもっと、ああ自分のことを言ってる、僕を私をそこに連れてってくれるなら聞いてみたいなって思えるので、これザ・セミナービジネスとかに関わってきますけど、必ず集客にも影響します。集客の一番の肝は、もうこれずっと言ってるんですけど、その結局クロージング率なんですよね。申し込み率あって10人になって10人決まるなら10人だけ会えばいいじゃないですか、セミナー来てもらうために。ところが反応する人が少ないにね、10人に1人だったら10人定員を100人やらなきゃいけない。だからそれがたまたま、ネットが上手な人はネットでやるだけだし、手紙が上手な人は手紙でやるだけだし、もう全くそのクロージング率というのはどのジャンルも変わらないんです。そのためには今言ったようなお話が決まっていれば、集客の届ける、こういうのリーチと言いますけれども、全体のリーチ数が少なくて済む。ので、今のところまでをぐっと煮詰めるのは、非常に自分のセミナーの質を上げるのに、非常に、やっていただきたいなと思います。ここで、まあ、実行みたいですね。そうすれば、皆さんの集客は楽になりますよと。では、次ですね。他にもいくつものセミナー作りのヒント。2つ目なんかがですね、いいかなというかヒントですね、本を読んでると何ていうのかな、全体の筋から逸脱してて熱く語ってることとか言ってないこととか行間とか感じることがあったりするんだよね。それはそのジャンルにおいて自分が詳しいからです。僕は講師で、講師という世界に対して詳しいという観点から見ると、あ、中谷さんこれ言ってるのはターゲットが0からプラスとかマイナスから0の人に言ってるなと、これをプラプラの人が読んだらそうは受け取らないなっていう行間を読めるわけですね。これは僕が講師のことだからこれ読めるからっていうことではなくて、皆さんのジャンル全部聞かれる。ピラティスのことを習い始めの人よりもいっぱい勉強してる人の方がその行間を読み取れますよね。なんでこういう書き方してるのかな、あ、これ初心者向けだからこう書いてるんだなというですね、著者でも CD でも DVD でも何でもいいです、著者の真意を一生懸命考える で自分がした解釈によるとこうですよって伝えてあげるとお客さん、自分がターゲットにしたお客さんにとっては非常にメリットになるということですかね。それと同じことがですね、本で言えばできれば太字は使うといいなということですよ。ご自分でもレターとか書いて太字にしたいことって太字にしたいじゃないですか。言いたいから太字にしてるんだよっていう。ということは太字にしてるってことは何か意味があるので、その太字を扱うといいと思うんですね。で何度もこれも同じ話なんですけども、そのまま説明しないということです。そのまま説明するなら本読めばいいよね。書いてますから。でそのことを自分の経験に照らしながら伝えると、それがセミナーになるし、借り物じゃなくなるんですよね。全く全然借り物じゃないです。中谷さんの方を説明されて終わったよと思わないより構築できるはずなんですね。でそしてそうですね、補足の資料を用意するっていうのは、これはあれですね、バックエンドであるとか、どんな風に設計するかとか、結構いろんな、セミナーの設計に関わると思いますので、ここはそれぞれご自分のセルフイメージとスタンス、それからお客様をどこに連れて行ってあげたいかによると思います。以上でですね、第3部ワークショップ、僕はヒントになるような、こんな風に考えてみたらいかがですかというようなことを、非常にこう、自由無人かどうか別として、いろんなテーマで、ご質問しました。そのことについて、考えてみていただくことによってセミナーの品質が変わって、レベルが少し上がれば、もしかしたら集客とかも楽になるかもしれない。で、なんで楽になるかっていうと、こういうことを考えないで作ったのより自信がつくと思いませんか。だって俺こんなことに熱い思いがあるんだよ、だから伝えたいんだよね、来てよ。もしそんなふうに考えてなかったら、いや来ていただければいいんですけどねっていうふうになるのと、来てよってなることでは全然違うと思うんですよね。最初はどうしてもこの口コミとか紹介とか、対面で、なんですかね、接近戦とかいうことを言ったりとか、接触型でやるかもしれないですよね。それがひいては少しずつそのマーケティングとか、ちょっと大きい範囲でレターを作ってとか、広告打ってっていう時には全く同じことが、生かされます。その小さなレベルでやってたことが大きくやっても全く一緒です。小さい時にきっちりやってないと、やっぱり大きくやるとそのことが虫眼鏡が当たってしまうので、マイナスのことはマイナスに虫眼鏡が当たるので、荒くなって、集客率が落ちる。そうするとセミナービジネスとかっていうのはなかなか難しくなってくるので、できればその1回目からですね、あそこの1回目から全部考えてくださいということではないんです。1回目がでもあって、将来もある可能性をちょっと思いつつ、少なくともこのワークシートの質問ぐらいは何回も考えていただけるといいんじゃないのかな。でそしてそれは、最後になるんですけども、今セミナーをやってない人がこれからセミナーをやるための質問でもありますので、ぜひですね、これをきっかけにセミナー作りしてみていただきたいと思います。お客さんはもう3人でも5人でもいいです。5人でも10人でも30人でも100人でもどうぞやってみてくださいっていう。とにかくまず一歩やってみられると、僕がセールスレターで書いたですね、バタフライ効果の話です。蝶々が、ニューヨークだか北京だか忘れましたけども、羽ばたくと、海に太平洋を挟んだですね、反対側で大きな竜巻になるので、まず1歩目のその蝶の羽ばたき、バタフライパワーをですね起こしていただけないと、こっち側の対岸でですね大きなトルネードは起きませんので、ぜひ1歩目をやってみていただきたいと思います。すでにやっている方でも、こういうコンテンツを通してもう1個やるという意味で、次のセミナーを再構築してみていただければ、それが1個目のバタフライパワーになるんじゃないのかなと思いますので、ぜひ、やってみてください。以上で終わります。